はい、大門領寿経の続きですね、はい、ページ数は23じゃないですか、23ですね、はい、ここまでの簡単な流れを言いますと、法蔵菩薩と節財王仏とがですね、それぞれこうね、法蔵菩薩が節財王仏に、私は苦しんでいる全ての人を救ってあげたいんですと、どうしたら救ってあげることができますか、こういうふうに聞かれたわけです。そしたら節財王仏が、いやいや、そなたのね、やりたいことはそなた自身が考えたらいいのではないか、こういうふうに言われたことに対し、法蔵菩薩が、いやいや、私にはとても知恵がありませんから、節財王仏様どうか、その方法を教えてください、もうこの謙虚なね姿がいいですよね。ね、相手に対してね、先生がね、自分で考えたらいいよって言われたら何て言いますか。もうそれでは私は頑張ってさせていただきますと、いやまだまだ先生が教えたいことがいっぱいある時でもね、ああもうこれでね、もうお世話になりました、これからは自分でね済ませていただきますこういう人が多い中、やっぱり一つ一つ先生から教えていただく姿勢、これが、素晴らしいですよね。
ね、知恵のある人にね、
はい、
やっぱり導いてもらわないと自分の知恵の、
そうそうそう、
足りなくて足りなくて、
そういうことが分からないですね知恵がないことが、
そうだね、
でそこで、本当にですね、法蔵菩薩が本気でやろうとしていることを知り、節財王仏はですね、法蔵菩薩に対して、そなたがやろうとしていることは、大海の水を貝殻で吸い取って、その底にある宝物を体を濡らさずに取ってくるよりも難しいことなんだ。こういうふうに言われたわけですよ。まあ、一言で言ったらね、どんなにやっても、やってもやってもやってもやってもやっても報われないようなことをやり続けていくようなもんですよ、と。ね、だけど、真心で、やり続けていったならば必ずや最後までやり遂げることができるですよ、できますよ、とこういうふうに言われたわけですね。そこで、節財王仏は法蔵菩薩に対して、その大宇宙の諸仏方がどのように浄土を建てられたのか、そしてどういう人が浄土に往生できるかということを教えられた、ね、ここでポイントなのは浄土っていうのはですね、浄土っていうのは、清らかな人じゃなければ浄土に往生することはできないわけです、ね、なぜかというと、汚れている人、汚れている人が浄土に往生すると浄土そのものが汚れてしまうからなんですね、ということです。だから諸仏方はですね、仏様方は浄土に往生したいのならば心の汚れを取りなさいと、こういうふうに勧められたわけですね。心が清らかにならないと浄土に往生することはできません、なぜか、それはね、その浄土そのものが あなたの汚れによって って、うん、汚れてしまうから、うんね、だけど阿弥陀仏は法蔵菩薩は、うん、汚れている人がですね、浄土に往生したら浄土が汚れてしまうのならばですね、うん、じゃあその汚れている人が清らかになればいいんですけど、うんうん、修行することのできない、ね、人はですね、うんうん、この汚れて汚いわゆる修行できないから清らかになれないわけですよ、うん、そしたらこう汚れている人は助からないっていうことになってしまうじゃないか、うんね、私の作る浄土は最高無上の清らかな世界であると同時にですね、うん、汚れている人も救ってみせると誓ったわけですね、うんうん、これが阿弥陀仏の本願なんです、うん、
全ての人を救うということは、うん、
そうそう、全ての人を救うっていうことは汚れている人も救うと、汚れている人を救うっていうことですよ。汚れている人が浄土に往生しても浄土が汚れないですね、うんうん、そういう状態じゃなければならないわけです、
うん、そうだね、ね、
普通の諸仏方が作る浄土は汚れている人が入ると浄土が汚れてしまうんです、
うん、諸仏方が作る浄土ってどんな、
諸仏方が作る浄土というのは、例えば私が一生懸命皆さんに話をして、うん、皆さんの心が清らかになってきたとします、うん、そうするとこれは、諸仏方が作った浄土です、うん、ここにですね、まあ、分かりやすく言えばね、犯罪者がやってくる、うん、でね、私がね、今日から来た A 君ですと、うん、ね、皆さん仲良くやってくださいと、うん、こういうふうに言ったとする、うん、そうするとね、あ、まあ上田さんから言われたからまあ仲良くやろうかなと、うん、こう思ってたらね、いきなり物を壊し始めたダメでしょ、ね、しかもそれはね、自分が大事にしているものをね、うん、壊されていったとしたら、うん、当然腹が立つじゃないですか、う
ん、みんなして腹立てたら江戸だね、
そうそうそうそうそう。あれ、せっかくの浄土がね、うん、そういう人が入ってきたために汚れてしまうわけです、うん、だから当然のごとく浄土にいる人たちからしたらですよ、うん、その汚れている人を入れたくないわけです、
そうですね、
だって汚れている人が入ったら自分の心も汚れるし、うん、そしてせっかく作った清らかな世界が、うん、汚れた人が入ってきたために汚れてしまう、うん、だからその、ね、浄土を作った諸仏に言うわけですよ、すいません、うん、私は汚れた人を入れたくないんですと、うん、
見捨てちゃうんだ、
そう、うん、それはなぜかって言ったら無慈悲だからじゃないですよ、汚れた人が入ると浄土そのものが汚れるので、うん、ね、だから入れられないだけなんです、うん、汚れてしまうとそこにいる人たちが争いが始まって、うん、せっかく作った浄土も江戸になってしまう、うん、
ね、諸仏としては汚れている人を、
はい、
来たらどうします、
諸仏としては汚れている人を、うん、が来たらですね、当然のごとく浄土に入れる前に、清らかにするわけですよ、一生懸命、ね、だって浄土っていうのに一旦入れてしまうとそこにいる人たちは影響を受けてしまうからね、うん、だから修行に励んでくださいっていう、心を清らかにしてくださいと、清らかになったら浄土に入っていいですよと、うんうん、こういうふうに言われたわけです、
段階があるんだね、諸仏の浄土には、
はい、
汚い人から
そうそうそう、汚い人でも行ける、うん、浄土ではないんですよ、ね、浄土と江戸の中間ぐらいのところがあるわけです、うん、そしてとても清らかな浄土は汚れている人が入れない、
うん、
ね、
うん、
こういうまあ特徴があるわけですよ。ね。諸仏の浄土。
諸仏の浄土。
だけど阿弥陀仏は、その汚れている人でも救ってあげたい。
うん、
ね、
うん。
浄土に往生させてあげたい。
うん、
そういうふうに思われたわけです。ね。汚れている人でも浄土に往生したい。
うん、そうだね。
ね。ということは、汚れている人が浄土に入っても、うん、浄土が汚れないほど、
うん、
いわゆる善で満たされていないといけないわけです。
うん、大変だ、なかなか。
はい。それを、うん、阿弥陀仏はなされた。
うん、
これをね、うん、ね、あ、匂いが出てきた。こういうふうになったね、うん、尿臭水乳海一味とね、周水が海に入りて一味になるが如しと、周水っていうのはどんな人もってことですね。どんな人も海に入ったら一味になる、ね、ここで言う、一味っていうのは海のね、一つの塩辛いという 海の塩辛い味になる、
うん、
どんな水もですね、その水が入ったことによって海の水が薄まるってことはないですよね。川が、
うん、
海に入って川の水が海に入ったとしてもですね、うん、その海の水が塩辛くなくなるということはない。甘い水が入ってもね、
うん、
ジョボジョボジョボっとこうね、海に入れると、
うん、
その海が甘くなるってことはないでしょ。
そうだね。海の水は
ね、
塩と混ざって甘さが強くなるとか。
そんなことはない。結局塩辛いという味になってしまう。
うん、
それと同じように浄土に往生したならば、どんなに汚れている人も、うん、その汚れが取れて清らかな人間になっていくわけです、
うん、
ね、うん、だからこう海に例えているわけですね、
うん、
だからどんな水も海に入ったら一味になるように、どんなに汚れている人でも、
うん、
浄土に入ったならば清らかな人間になるってことなん
です、うん、ね、それが阿弥陀仏の浄土。
そうそうそう、
ではね、
うん、ね、
うん、
だから阿弥陀仏の本願は無常殊勝の願と、
うん、
こういうふうに言われるわけですね。ね、無常殊勝の願、なぜかというと、汚れている人でも、
うん、
ですね、煩悩に汚れている人でも浄土に往生したら、その汚れが取れる、煩悩が煩悩から離れていくことができる、うん、ね、だからです。こういう願を立てられた、これが弥陀の本願です。阿弥陀仏の本願っていうのはこういう願なわけです。汚れている人でも浄土に入ったならば、 皆、うん、その汚れが取れる、うん、それはちょうど海の水に、川の水が入ったらね、同じ海の水となるようなものなんです、うん、清らかにしていく力がある、
だから不思議なんだよね。諸仏の浄土は汚れた人が入ってくると汚れてしまう。
そう。
けど阿弥陀仏の浄土は汚れた人が入ってきても汚れない。
そう。
不思議だね。
汚れないわけじゃないんですよ。海の水が圧倒的に多いから、うん、川の水が入っても、うん、同じ味になるだけであって。うん、ああ。この浄土っていう世界、阿弥陀仏の浄土っていうのはいわゆる善合力が圧倒的に多いわけです。
うん、海が善合力、
そうそうそうね、だから善合力の海に悪業を持った人が入る。
そっかそっか
ね。だから前後に染まっていくわけです。
諸仏の浄土は前後がちょこっとあってすぐ打ち消されてしまっちゃうんだよね。
そうそうそ
う、悪業の強い人が来たら、
まあ、今回のその、
ね、負けてしまう、
福島の原発でいたらですよ、うん、放水でピューってこう水をかけてもね、うん、もう高温だとすぐチューッとね、蒸発してしまうと、うんうん、だけど海の水全部がドバッとか
かったら、ね、本当だわ、浄土だわ、
ね、温度が上がることはない
ないね。みんな海に沈んじゃったらね。
そうそう、だから法蔵菩薩は最初にそれだけの善業を私はかき集めますって言ったんです。
あ、自分が願を立てるときにそれだけのものを作ります。
そう、願を立てる前にですよ。
前
に阿弥陀仏の本願を立てる前に、うん、前後をかき集めるわけです。
かき集める、
これに五行の間かかったわけ。
ああ、そうか、
五
行、
五行四諸事だわ ね、うん、
一個が四億
3200万年だったか、4億3200万年の5倍ね。だから20億年の間ですね、全合力をかき集めることに力を費やされたわけです。そうやってその全合力の海を作ったわけですよ。
ああ、もう桁が違うね。諸仏の、ああ、諸仏の作られた浄土は全豪
だから諸仏の作った全豪っていうのは、ね、浄土っていうのは諸仏はね、人を集めながら浄土を作っていったわけ、うん、ね、だけど阿弥陀仏は最初にまず全豪をかき集めて、そこに、皆さんを入れていかれたわけ、うんうん、そこにこうものすごい時間をかけておられる。まあ、分かりやすく言えばね、諸仏の浄土っていうのは仮設住宅みたいなもんなんですよ。現地で苦しんでいる人がいるから、だから一生懸命仮設住宅を作って、皆さん入ってくださいって言って作りながら入れていくわけです。それに対し阿弥陀仏の浄土っていうのは何かって言ったら、もうはるか昔にね、地震が来るに違いないっていうのをピピピと感じてね、
作った、
そしてもう作ってあったわけです
よ。あ、
ね、私たちのためにいわゆるもう公営住宅を作っておられた、で地震が来たらね、はいどうぞもう皆さん、ここに入ってくださいというのが阿弥陀仏の浄土。
わかりやすい、わかりやすいね。
で同じ時に始めたとしたらですよ、どうなるかと。今からじゃあね、公営住宅を作ったらどうなるかと、現地でこうやってね、被災者で苦しんでいる人がいる中ね、阿弥陀仏はそれを尻目に一生懸命公営住宅を作ってるようなものです。
そうだね。
そうするとね、テレビから言ったらね、こんな時期に公営住宅を作るよりも仮設住宅だろうと。
そうね、
諸仏から言ったら、まあ、先に助けてあげたいから助けてあげる。でも阿弥陀仏は ね、その助ける前にずっとこう修行された、ここに違いがあるわけです。
どんなことが起きても対処できる 全合力が
ある、ね、そうそうそう、うん、そう、もうそれができていますよっていうことですね、うんうん、それにものすごい時間をかけられたわけですね。だから、うん、どんな極悪人でも救われる、うんうん、ね、うん、ね、どんな極悪人でも浄土に往生したならばその汚れを取ることができるわけですね、うん、ところが
ところ
そのところがところがね、はい、そんなに世の中甘くはなくて、汚れた人がですね、浄土へ往生するためにですね、阿弥陀仏はこう船を作られたわけです。
うんうん、
ね、この船に乗れば浄土に往生できますよと、
うん、
ね、ところが私たちは特に汚れている人ほど、うん、この船に乗ろうとしない、ね、これが何かというのは我習と言われるものですね、うん、が自分を変えたくないっていう心なんです。
あ、
うん、
ね、この画集があるためにですね、うん、阿弥陀仏の本願で浄土に往生させると誓っておられるのにですね、うん、それを疑ってしまうわけです、うん、まあ、浄土に行きたくないわけね、うんうん、つまり自分が変わりたくない、
うん、
ね、この画集っていうのはどういう形で出てくるかというと善人っていう姿で出てくるんですね。
私は善人だから
って、うん、そう、自分は、うん、あ、善人だ、
うん、善人だから
ね。あ、善人っていうことはどういうことかっていうと自分の中にある悪い部分を認めないってことですね。
うん、認めたくないよね。
都合が悪いから。
都合悪い。
認めない。
うん、
ところが弥陀の浄土っていうのはですね、そのどんなに汚れている人でも救ってみせると。こう誓っておられるけどですね、そのなんていうんですかね、その自分の悪を認めない人は入れないんです、
うん、
ね、それはなぜかって言ったら浄土っていうのは善業で満たされている世界だから、うん、そこに入ると自分の悪がよく見えるわけ。まあ、今まで仏教を聞いておられた方は他人鏡とかね、自分鏡っていうのがあります。他人鏡っていうのは人の目から見てね、自分はどんな人間か、人が自分がね、自分をどういう人間と見ているかということをから自分を知ると、ね、人が自分のことをいい人だとこう見ているなら、ああ私はいい人だなと、人が自分のこと悪い人だなとこう思ったら悪い人だなって思う、
うん、
これは他人鏡、ね、自分鏡っていうのは自分の道徳的良心に照らし合わせて自分の言動を見ていくわけですね。その言動が良い、行いをしているならば自分は善人だと思うし、ね、常識からずれているようなことをやったら悪人だと思う。でも他人鏡にしても自分鏡にしても共にですね、比べている対象は人なんです、ね、他の人と比べて自分は善人か悪人かって見てるんです。
自分で分からんのね、
うん、いや、いわゆる比べている対象が人なんです。人と比べて自分は善人か悪人か、
自分で判断してたって違うかもしれないね。
いや、比べる対象は人、
人、
人間、
うん、ね、あの人よりはとか。
浄土は何と比べるかというと、うんうん、比べる対象が、これ浄土には誰がいるんですか。
阿弥陀仏。
浄土には仏様がいっぱいいるわけ、うん、ね、
仏様と比べよう。
仏様と比べたらどうなります。
それはもう
勝ち目はない。勝ち目はないと。
仏様と比べると自分は
恥ずかしくて
悪人なんです。
はい。
そうですね。
ね、うん。つまり浄土に入るっていうことは常に仏様と比べて自分はどうかっていうことが見せつけられるわけです。
うん、うん、ね、
ね、
じゃあでない、
浄土に入るまでは人と比べてるわけ、
うん、
ね、
うん、
人と比べたら私たちは大体こうね、こんな悪いことはやってるはずはないので善人になるわけです。
そうだね、
ね、だから私たちは人と比べて善人だっていうのにしがみついてるわけですよ。ところが浄土に入るためにはこれからは仏様と比べてどうかっていうことになっていくわけですよ、
うん、
他の人がどうであれね、仏様と比べてあなたはどうなんですか、
うん、
これが常に問われてしまうわけです、
う
ん、ね、これは法教ですから、
うん
うん、
仏様と比べたら
勝ち目はない
勝ち目は間違い。
そうだから仏教ってどういう教えかったら、仏様はこのようにされますよ、ね、仏様はこのようにされますよ、このように思われますよ、このようにやられますよっていうことを聞いていくわけですよ、仏教って本来ね。それを聞いてですよ、ね、自分ができなかったからといって、はあ、俺はダメな人間なんだって思う必要はないじゃないですか。
できるわけない。
そうなんで、できるはずがない。仏様、あなたは仏様なんですか。
それをやろうとするから無理があって。
そうそうそうそう。だから仏様と比べたら、
だけど
悪人なんですよ。
そうね。
ね。人と比べたら善人だけど。仏と比べたら悪人なんです。つまり悪人と知らされた人じゃないと浄土には入れないんです。これが気の人心と言われるもの。だからといって俺は悪い人間なんだ悪い人間なんだ悪い人間なんだと人と比べて悪い人間とこういうふうに思い込んでもダメなんですよ。仏様と比べて悪人な
の。人と比べて悪人でもダメだ。
ここがね、悪人っていう、悪人は悪人でも全然意味が違うんです。
うん、
ね、親鸞書にはいつも仏様と比べて自分は悪人だと思われてたわけです。
うん、
世の中に誰かね、仏様と比べて俺は悪人だと思ってる人います？ね、人と比べてどうかと、ね、俺はそのどこが間違ってるんですかっていつも人と比べて言ってるでしょ、
うん、
いや仏教はそうじゃん、仏様と比べてどうかなんです、
うん、そうだね、比べる相手が
違う、
うん、
根本は違う人としか比べてることがないな。
だから人と比べたら善人ですよ。そんな悪いことなんてそんなしてない。悪い人たちと比べればね、
うん、
自分はそんな悪いこともしてないので善人ですけど、
仏様と比べ、
仏様と比べたらどうですか。仏様と比べてあなたはどうですか。
心がきれいとは言えないもんね。
それは悪人だと知らされる、うん、ところが悪人だと知らされる自分を認められないんですよ。だから反発するわけ、うん、
だから見たくないし逃げたいしだね、はい、うん、そうだね、
ね、
うん、善人でいたいんだね。
そうそうそうそう、善人っていうのはいわゆる自分の理性でね、自分は善人でいたいわけなんですよ、ね、仏教を聞いて自分が悪人だと知らされたからといっていわゆる人と比べて悪人になったって意味じゃないんですよ。
そうだよね。
ね、
こう下の心が悪人と認めたんであって、
だから悪い人になったわけじゃないんです。どうですか、阿弥陀仏と比べてあなたはどうですかって聞いてるだけなんです。
そうじゃ、
それでね、あ、俺は何にもできねえ、できねえからダメなんだと、うん、誰と張り合ってんですか。阿弥陀仏と張り合ってんですか。
どうしようもないよね。
阿弥陀仏と張り合ってね、自分の方が負けたからといって落ち込んでる。当然じゃないですか、負けて。
過剰なんていうのは。
そうそうそう、勝負にならない。阿弥陀仏と比べてね、自分が上か下か。ところがね。仏教を聞いていくと自分の悪の姿が知らされる、悪の姿が知らされるっていうのは、うん、だんだんと仏様相手の思考になっていくんです、
うん、
仏様ならどうされているだろうかっていうことを考えた時に、うん、自分はそうできないから悪人なんです、うん
ね、そうだね、見る視点が変わってくるんだよね。
そうそうそう、
うん、
だから親鸞聖人が自分は悪人だ悪人だと、悪人こそ救われるんだと言われている悪人っていうのはいわゆる社会、そのいわゆる社会的な悪人じゃないわけ、犯罪を犯した悪人ってことじゃなくて、仏様と比べた悪人なんです。
心の汚れ具合だよね。
そうそうそう、もう完璧に清らかな人から比べると、あー自分で汚れまくってるなとこういうふうに知らされるわけです。
ちみちできない、
やっと分かった。親鸞聖人がなんで悪人だ、俺は悪人だって言ってるのかな。
そうね、
汚れで
比較してたら本当にまず人と比較してるわけじゃないから、
うん、
仏様と比較して悪人だって、なるほど、そうだ
ね、仏様と比べたら悪人でしょ。
うん、
分かる
よ、ね、
比べる相手が間違っとった。
それで2つ分かった。
そうなんですよ、ね、
仏様と比べたら当然悪人じゃないですか。
そうなんですね、
ね、
うん、
当然でしょ。
当然だね、
それと比べて俺は善人なんだって仏教を聞いてね、何とかして俺は悪なんて認められない、善なんだ、俺が間違ってるというのかとね、こういうふうに思う心があるとしたらですよ、仏様と比べて張り合ってるようなもんなんです、ね、仏教を聞いて、仏教って真実、真実というのは仏様の姿がこう見せつけられる、仏様の姿を見せつけられて自分が間違っていると知らされて、うん、俺は 何の人生をやってたんだとね、今までね、うん、その何と無意味な人生を送っていたのかと、うん、こういうふうに知らされたとしても、それは仏様の生き方と比べてってことなんですよ、
うん
うん、仏様の生き方と比べてあなたの生き方はどうですかって聞かれてるだけなんです。そこでね、俺は間違ってなんて認めたくない、俺は正しいんだっていうふうに主張するってことはですよ、あなたは仏なんですかと。ね、こういうふうに言ってるようなもんなんですよ。間違ってて当然じゃないですか。ね、だって仏様の生き方と比べてね、張り合おうということ自体がおかしなことですね。
とんでもない話。
うん。
そうか。
さまと比べ、うぬぼれ山は本当に仏様の悟りの山より高いと
全然思ってないで、
そうそう
それで、うん、ああそうか、それは
ね、
それはもう勝ち目ないっていうか、なんちゅうか勝とうとしてる方がおかしいな。
そうそうそう。
すごい
ね。勝負しようっていうこと自体が意味のないことなんです。
勝負して勝てるわけがない。
そう。
いや、勝とうって思うこと自体が間違いない。
だから仏教っていうのはね、仏様の知恵、仏様の生き方、仏様のものの見方や考え方について教えていただくわけです。そしたら今までの自分の生き方と違っていて当然のはずなんですよ。
そうだね。
ね。それをこう聞いて、ああ自分は間違っていましたと。ね。だからといってすぐ正せるわけじゃなくてよ。ね。私はもうそんなすぐできませんからダメなんですと。できるできないじゃなくて、仏様はこうなんだっていうふうにね、こういうふうに来てるだけなんです。できなくて当然だし、それが少しずつ、うん、仏様のお力によって、阿弥陀様のお力によってできるようになっていくだけで、ね、
ね、どう考えたって自分の今までの生き方と仏様の生き方と比べたら、うん、絶対清らかでこう幸せになれそうな気がするから、うん、そっちへ向いていきましょうっていう心に なってもらいたいんだよね、
うん、だからまずはね、仏様の、ね、生き方と比べて自分は間違っていたと、
うん、
こう認めないと、ね、仏様の世界に行こうと思わないじゃないですか、
うん、
素直に従っていこうと思わないじゃないですか。ところがなんかね、仏様の教えを聞いてるはずなのに、なんか人間みたいに張り合っちゃうわけ。俺は間違ってると言うのかと。
そうそうそう、
相手が仏様のね、仏様の生き方はこうですよって、阿弥陀様はこういう考え方で来てるんですよ、俺は悪人って言うのか、うん、お前善人って言うのかさ、ね、仏様は善人ですよ当然じゃん。
仏様に向かって善人だって言うのかっていう方がおまじい。
そうそうそうそうそう。
って言ってるようなもん、あの、そう思わないで言ってたっていうことだから。
そうそうそうそう。
やっぱりそう。
俺なりの善人だ。
ここまで聞いてきてやっと少し分かったっていうか。
ね。
そうか。
いや、その親鸞の上人は心身欠如してもうその生きてるうちに浄土に入れた人なんだ、その人が俺は悪人だ俺は悪人だって言うから、
うん
うんうん、
だからなんか、あ、悪いことしててもいいんじゃないかとこういうふうに思っちゃうわけですよ、
うん、
ね、悪なんて変わらないんだ、でもそういう悪じゃない、親鸞上人が悪と言われてるのは、うん、仏様と比べると悪人なんです、うん、例えばどういうところが悪人かね、
うん、
まあ、地震がありました、被災者の人にね、ボランティアで助けに行きましたね、その時に、おにぎりを作ったんだけどね、冷たいおにぎりだと言われてちょっとムカッときたと、
うん、
ね、俺はこんなに一生懸命作ったのに、ね、だけど親鸞上人ならきっとね、仏様なら、ああ申し訳なかったと、なんであったかいねおにぎりを作れなかったんだろう、ね、あったかいものが食べたいだろうに申し訳なかったと心から仏様なら思うだろうに、私にはそう思えないと、
向かってきたと、
そうそうそうそう。ああ、なんて悪人なんだ、親鸞は。
そう。そうやって言えるのは、やっぱり仏様と比べなかったらそういうことは言えない。
そうそうそうそうそう。そういう意味の悪人なん
ですよ。それでやっと少し分かった。
ね。はあ、仏様なら真心から申し訳なかったという。ね、例えば何か喧嘩したと。ね、誰かと喧嘩した。ね、相手を傷つけた時には謝らなくちゃいけないよって仏教で教えられる、 ね、そこでごめん。
ごめん。
謝ってるでしょ。ごめん。
怒ってごめんはないの。
これはね、ごめんと言われたから、ごめんと言わなくちゃいけないと言われたからね。ごめん。
ごめん。
なんで許してくれないのよ。ね、そういうふうに言ったりすると。だけど親鸞聖人なら、ね、ごめん、ごめんと言いながら、ああ、私は心からごめんと言えない。
そう。
心から言えない、心からごめんなさいと言えない自分はなんて悪人なんだろうと、うん、
言わなきゃならんからごめんって言ってるっていうのが、あの人間の本性みたいなところあるから
、ね、そうそうそう
そう、うん、それ仏様と比べたらもう話にもない。
そうでしょ、仏様と比べたら全然話にもならないのに張り合ってるわけですよね、
そうか、
ね、仏様と比べたら当然悪人じゃん、うん、
当たり前
だ、当たり前でしょ。仏様と比べてまだ善人ですか皆さん。いや素晴らしい。皆さん、もし仏様と比べて自分が善人だと言えるならば、あなたは仏ですよ、立派な。
もう死んで浄土に行けちゃう。
ぜひ浄土を作ってくださいっていう。
作ってください。
人と比べたら、思って言って。
ね。
ああ、そういうことか。
だいぶ勘違いしてた、お父さん。
してたぐらいなもんでね。
つきたすっぽんみたいな。
当然、当然悪人。
その、うん、汚れの一つもない人と、うん、汚れっぱなしのものと比較したって話にな
る、うん、そう。私たちが善人だと言っているのは対象が人間なんです、うん、人間と比べたら善人ですよ、うん、仏教は常に仏様と比べるんです、うん、これが一向千年無量寿仏ってことなんですよ。常に仏様と心が向いてるわけ、うんね、仏様と心が向いていて、仏様と比べて自分はどうかなんです、うん、仏様と比べたら、ああ悪人だな、
うん、やっぱり菩提心が起きないと仏様と比べてみようなんていう気持ちにならないっていう、
いや菩提心っていうのは仏様のようになりたいってこと
なんです。っていう、
その前に仏様と比べている心があるわけ、うん、ね、それは心行と言われる。
心行、
心行ってありますよね、うん、18願で心行って、うん、
それが比べてる。
そうそう、常に仏様と比べている、比べているけど、まあまだ憧れであってね、うん、仏様になろうっていう気持ちまでには至ってないわ、う
ん、まあ、それでも信仰の、信仰になったらすごい
な。信仰になるってことは常に仏様と比べる身になるってことです、うん、仏様と比べる身になるってことは、仏様と比べたら常に悪人だっていうことばかりが知らされてくるわけ、うん、間違っている、自分は本当に間違いだらけだな、うん、それは当然ですよ、仏様と比べたら、うん、ね、正しいはずがない、うん、だから気の人心が立つわけですよ、うん、ね、
悪人だった、
悪人だった、うん、ってなる、
極悪人だった、
ね、そうそうそう、うん、
最低のものだったってね、うん、
ね、当然のごとく悪人と知らされる、うん、そう、悪人と知らされた人だけが極楽に行ける、うん、ね、
そうか、悪人だ、善人ずらし、
そう、だからまだ善人だと思ってる間は
恥ずかしい、
ね、心境じゃないわけ、うん、善人っていくら悪人だと自分が思ったとしてもですよ、 仏様と比べて悪人かどうかですからね。
まだ本当に分かってないな、俺はな。なんか話聞いたらちょっと
違う。ね、仏様と比べて悪人だな。ね、こういう世界なんです。
そうだね。曇り一点もない。鏡と自分を映した鏡は汚ればっかりだもんね。あの心、この心って、汚ればっかりの心が見えてくるもんね。仏様の鏡は本当に曇り一つない鏡だからね。
だから仏様と比べて自分は善人か悪人か。だから歎異抄の中で善人なをもて往生を遂ぐ、言わんや悪人をや。善人でさえ助かるのだから悪人はなおさら助かる。
そう、そこらへん本当に
、ね、善人っていうのは結局まだ人と比べている人でさえ救われるんだから、仏様と比べて悪人だと知らされた人はなおさら救われる。
それこそ本物だ、うんね、
だから仏様と常に比べられるような身にならないといけない。だから仏教を聞いて自分は間違っていると知らされたとしても、それは仏様の生き方や考え方に触れて知らされたんです、ね、当然間違っているはずなんですよ、仏様の生き方に比べたら。ね、それを聞いて落ち込む必要なんてないんですよ。あー僕は阿弥陀仏でやっぱりなかったんだこう言ってるようなもんです笑われてますけど、そういうこと言ってるようなもんなんです私が間違ってるって言うんですか、
うぬぼれ山は
私は阿弥陀仏なんですって言ってるのと一緒なんです
こんだけ聞いてきたし、
こんなに聞いてきたし、私はもう阿弥陀仏になってるんですまだ間違ってる部分があるんですか、できてない部分があるんですか。
そうか、
ね、
それと同じこと言ってるってことか。
すごいうぬぼれ山だった
すごいうぬぼれてるでしょ、
本当に ね、
ね、ね、だから阿弥陀仏はどんな人も救ってやるとこう誓っていますけど、誓っているけど自分のいわゆる汚れや悪を認めない人は除くんですね。これは方々罪の人っていうんです、ね、そして五逆罪の人って、唯女五役非暴消防と誓っておられるわけね、
うん、認めない人はなさったね。
だからどんなに汚れていても救うけど、五役罪の人や方々罪の人は救いません、うん、なぜか、それは浄土をね、浄土のこの善合力を与えようとすると自分の悪が見えるわけですよ、うんうん、この悪を認められない人は、うん、ですね、結局こう全合力を受けてるのに跳ね返してる人だからね、
うん、認めないってことはね、
そうそう、阿弥陀仏はどうやって救うかって言ったら、ね、あなたに善を施して救うと言ってるんです、うん、だから善を受け取る一つで救われるんですよ、うんね、阿弥陀仏の救いから言うと善を受け取る一つで救われるわけ、うん、ところが善を受け取るっていうことは受け取ったと同時に悪人の姿が見えるわけ、
うん、鏡に映るんだから、ね、
そうそうそう、うん、だから自分の悪を認めない限り善を受け取ることはできないから跳ねつけてしまうわけです、うんうん、 だから阿弥陀仏から善をいただ、ね、阿弥陀仏は私たちに善を与えようとしてくださっている、うん、それは説法を通してね、皆さんだったら聴聞を通して、善を施してくださっているわけですよ、うん、阿弥陀仏はね。それを皆さんは受け取るだけで救われるんですよ、うん、浄土へ浄土へと流されていくわけ、うん、受け取るだけで。ところがその私たちはその受け取らないわけですね、うん、そう。なぜかというと受け取ると法経に映し出された自分の姿、つまり仏様と比べて自分はどうかっていうことが見せつけられるから、うん、
そういうことたまったもんじゃない。
そう、自分は善人だとねいい顔してきた人ほどですよ自分がこう仏様と比べて悪人だと見せつけられると、うん、俺は悪人じゃねえと、うん、いうことで善をこう返してしまう、うん、そしたら浄土に往生させるってことはできないんです、う
んうんうん、本当に腹底に聞かせるっていうことなんだよね、それがね。
そうそう、だから仏教を聞いていくっていうことは自分の中にあるですね、かっこつけたいとかいい顔したいとかよく見せたいとか、そういうものが剥ぎ取られていくんですね、仏教を聞いていくっていうの
は。取り繕ってたものがみんな、
そうそうそう、
もう何の値のないものってね、剥がされていくのね。
自分はこういい人だっていうふうに取り繕っていたい。だけど自分が取り繕っているいい人と本当にいい人と比べると
頭が突き飛んだ、ね、んだ
メッキの金と純金と同じようにし争ってるわけ。俺は金だってメッキでこう言ってるわけです。
そう、恥ずかしいやつ、
ね、18金メッキの金だと。ところが仏様はね純金ですって言ってるんだと思うんですよ、ね、メッキの金がですよ、純金に対して俺は純金ほどの価値があるんだと言ってるようなもんだ。
人はごまかせれるよね、メッキでもね、
う
ん、
そう仏様はごまかせれない
、ね、うん、本物でない。一皮むいたらもう、
そうそうそう、ね、うん、綺麗なものがね、うん、剥ぎ取られていくわけです。だから純金と触れる体験なんですよ、仏教って。仏教を聞いてね、あ、自分って悪人だなっていうのがね、知らされてくるのは、それは純金に触れた体験なんです。純金に触れたら自分の悪がよく見えるじゃないですか、ね、それがメッキが剥がされたくないわけ。メッキを剥がされるぐらいなら効かないとかね、
ね、偽物を持ってるなんか恥ずかしさとか後ろめたさとか
ね、
逃げたくなるよね。
そうそうそう、ちょうどこうね、全身をね、偽ビトンとかね、偽ブランドでねこう固めていると、ね、本物のブランド品を持ってるね、本物のこう金持ちがね近づいてくるとね、こうやっぱ偽ビトンを持って偽ブランドを持っているね、なんか恥ずかしいですよ。
恥ずかしいね、堂々と歩け
ない堂々と歩けなくなると、ちょっと文法を聞くっていうのはそういう、もう本物に触れるってことなんです、うん、本物に触れると偽物の自分が見せつけられて、あー、うん、あー、悪人だなと。
だから本物を持つと本当に飾らんでも胸張って歩けるもんね。
本物、そうですね、
本物を持つと、
はい、
うんうん、
だから本物を聞く、これが仏教なんです。
そうだね、
だから仏教を聞いて、ね、自分の悪が知らされて当然ですよ、うん、ね、もし自分の悪が知らされないとしたらね、もうすでにあなたは仏ってことですよね。素晴らしいですよ。ぜひお仏壇の中に入っていてください。
偽仏だわ。偽ブランドで言って偽仏だな。メッキ仏だもん。
ね、 だから当然悪人だと知らされるんです。当然悪人だ、
うん、仏様と比べたらね、
そう、仏様と比べたら悪人、当然ですよ、うん、それをね、自分の悪が知らされてきて落ち込む必要はないですよね、うん、本当に私落ち込んじゃうわよとかね、もう本当ね、ダメだわとかね、できてないわとかね、当たり前です。
誰と比べて
ると思
ってるのってね、
ね、阿弥陀様はこうですよっていうのが仏法じゃないですか、仏様はこういう心ですよって聞いていくのが仏法じゃないですか。
そうだよ、本当に心から頭が下がるっていうのはそこだよね、仏様に頭が下がるの、
ね、仏様と比べたら自分は悪人だ、当然だというところに立つのが気の人心なんです。私は悪人でございました、ね、私は極悪人でございました、ね、当然ですよね、仏様と比べてですよ、ね、仏様と比べて極悪人だったと。
そういうのってよく聞けたもんだね、
はい、
日本はね、
こういうことなんですね、分かっていただけたですかね、はい、ちょっと長くなりましたね、休憩をします。